大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。はい、こんにちは。一週間のご無沙汰でした。いつものように今週もよろしく、大岩健一です。日中の暑さは変わりませんけどもね、ここ4、5日は夕方ゴロゴロと雷が鳴り始めて、しばらくするとちょっと強めの夕立のような雨も降りまして、夜は比較的涼しい風が吹いたりなんて日が多いですからね、寝苦しいなんてことがないのが嬉しいですね。まあそうは言っても、夜は連日パリオリンピックの中継をテレビで見ることが多くてね、気がつけばもう1時かなんてこともあるんですけども、あなたはいかがでしょうか。私はちょっと寝不足ですけども、そのパリオリンピックも陸上競技が始まってますからね、もう会期も後半なんですね。私去年の春にマット・デイモン主演のエアーという映画を見てから、各国の選手が着ているユニフォームやシューズのメーカーが気になるようになりましてね。そのエアーという映画は1980年代の後半、ランニングシューズしか人気が出ていなかったナイキの開発スタッフをマット・デイモンが演じているんですけども、会社が新しくバスケットシューズに挑戦することになりましてね、いかに新参のナイキのバスケットシューズを売るかっていう責任者になるんですけども、そこで彼は当時アメリカのスター選手マイケル・ジョーダンの家族と交渉をして、その後爆発的な人気が出るあのシューズエアージョーダンを作ることになるんですけどね。そこに至るまでライバルのアディダスやプーマとの契約の争奪戦が見ものなんですが、そんな目で今回パリオリンピックで選手が履いているシューズを見ますと、ナイキにアディダス、プーマ、それに日本のメーカーのアシックスも検討しているようですしね、ミズノもたまに見かけるんですけども、いや、そこに至るまではそれぞれの国のナショナルチームの幹部、そう、日本で言えば JOC ですかね、そういった組織と交渉したり、契約が決まれば陸連とかバレーボール協会のような各競技団体とも具体的なことを決めていって、色やデザインも決まっていくんだろうなぁと想像しています。ところでアメリカのメジャーリーグドジャースの大谷翔平選手は今シーズンからニューバランスと専属契約を結んでいて、莫大な契約金が支払われたようですけども、あのシューズメーカーだったニューバランスがユニフォームやグラブまで作るようになったんで、今回のオリンピックでも N のマークがついたシューズとかユニフォームがぐっと増えたんだろうと思いきや、これがほとんど目にしないんですね。いや、ひょっとしたら大谷君に大金を使っちゃったんで、もうそんな余裕がなかったのかもしれませんけども、これは私の勝手な憶測ですが、いや、それにしても日本のメーカーのアシックスやミズノが頑張っているのを見るのは嬉しいですね。オリンピックにはそうしたナショナリズムを感じるところも自分の中にもあるんだなぁと改めて思った次第です。では今週も正午までの1時間どうぞお付き合いくださいね。大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りします。さあ、聞こえてきました今週の1曲目、渡辺美里さん1990年夏のビッグヒット、暑い夏にはやっぱりこれ、サマータイムブルース。あの頃彼女は出す曲みんな売れてましたよね。もう24年も前の曲になるんですね。今週の1曲目は渡辺美里さんのサマータイムブルースでした。
蔵出しコレクション。
先週もお話ししましたけども、パリでオリンピックが開かれている間はかなり懐かしめ、そうですね、50年ほど前になりますけども、このコーナーで日本でもだいぶ流行りましたフレンチポップスをかけることにしてまして、先週は多分日本で一番知られているミッシェル・ポルナレフのシェリーに口づけを、渋谷系サウンドの代表のようなバンド、あのピチカート5がカバーしたバージョンを聞いていただきました。まあそもそもフレンチポップスとは何かって言いますと、1960年代の初め頃までのフランスの伝統的な音楽シャンソンとは一線を画す、フォークやロックの影響を受けた若い世代が作り出したサウンドと言ったらいいでしょうかね。少し古い時代のエディット・ピアフやシャルル・アズナブールからアダモやシルビー・バルタンに時代は移って、さらに進化したのがフランソワーズ・アルディやミッシェル・ポルナレフといった存在でした。1960年代の終わり頃といえば、ビートルズは解散直前の円熟期で、イギリスではジェームス・テイラー、エルトン・ジョンといった新しい才能が出てきていた時代だったんです。そんな時期にフランスで人気が出た一人が
ポルナレフと同じミッシェルという名前のミッシェル・デルペッシュです。1946年と言いますから、日本風に言えば戦後すぐの昭和21年生まれで、あのポール・モーリアも気に入っていたというショービジネス界の新星でした。20歳の年1966年にデビューして、3年後の69年に出したファーストアルバムはフランスのゴールドディスク大賞に輝いています。日本では1970年昭和45年にシルビー・バルタンのあなたの虜がヒットしましてね、次の年71年にはミッシェル・ポルナレフの日本での最初のヒットシェリーに口づけが出ていまして、そのすぐ後にミッシェル・デルペッシュの青春に乾杯という曲が人気を集めました。当時彼は25歳、ロングヘアにベルボトムのジーンズを履いたレコードジャケットの写真がいかにもあの時代を象徴するかのようなファッションなんですね。フランスのチャートでは1位を獲得したほどだったんですけども、日本でのレコードの売り上げは5万7千枚ほどに終わっています。いや、それでも当時私はラジオの深夜放送をよく聞いていたんですけどもね、どの曲でも頻繁にかかっていましたよ。明るいシャンソンのリズムを残しつつ、割とストレートに、例えば君と一緒にシーツにくるまってなんていう直接的な歌詞のラブソングを歌っているんですけどもね。とはいえ、いかんせん私フランス語がわからないんで自分で判断できないのが悔しいんですけどね。では日本では1971年にヒットしたミッシェル・デルペッシュの青春に乾杯。母国フランスではその後もたくさんのヒット曲を出していて、息の長い人気があったようですけども、2016年に69歳という若さで亡くなっています。今週の蔵出しは、日本でも流行ったフレンチポップス、ミッシェル・デルペッシュの青春に乾杯でした。
グラシネ一押しシアター。
今週ご紹介するただいま公開中の新作映画は、実際に観測された最新のデータに基づいて映像を VFX で作り上げた、単純に竜巻パニック映画とは呼べないリアルさが迫力満点のツイスターズです。スティーブン・スピルバーグを総合プロデューサーに、あのジュラシックワールドシリーズの制作スタッフが結集しただけあって、現在の世界的な気候変動や異常気象がグレードアップしていることを示唆しているような作品です。どんなストーリーかって言いますと、アメリカオクラホマ州の農業地帯で生まれ育ったケイトは、幼い頃から雨雲や風の動きを敏感に感じる少女でしたが、学生時代気象学の実験として竜巻の勢力を衰えさせるプロジェクトを恋人のジェブや友人たちと実行しましたが、その竜巻のパワーが予想を超える威力だったため、ジェブと二人の仲間を死なせてしまいます。現在はニューヨークで気象のプロとして仕事をしていたんですが、その友人たちの死がトラウマになっていて、一切竜巻に関わることとは一線を画していました。そんなケイトのもとに、その事故で一命を取り留めた唯一の仲間のハビが訪ねてきます。ふるさとのオクラホマで今竜巻が異常発生していて、そのデータを集める仕事をしている。ケイト、君の協力が必要なんだと懇願されて、5年ぶりにオクラホマに帰ることになったケイト。最初は気乗りしませんでしたが、竜巻を追いかける生中継をして人気のユーチューバータイラーたちと知り合ったことで、彼らより早く正確に竜巻を発見して被害を防ごうと、タイラーへのライバル意識も芽生えて、ハビたちと行動を共にします。目的も信念も異なる2つのチームでしたが、ある日ケイトの実家を訪れたタイラーが、かつてケイトが研究していた人工的に竜巻の勢力を抑えるプロジェクトの資料を見つけます。これを実行に移せばきっと成功すると確信を得たタイラーは、ケイトを仲間に引き込んで竜巻手名付け計画に着手するのですが、といったストーリーなんですけども、日本ではあまり気象現象として身近ではない竜巻ですけどもね、アメリカでは実際に年々多く発生していて、その威力も一昔前のものよりは大きくなっていて、建物や人的被害も増加しているんだそうです。その自然の脅威に立ち向かおうというケイトには、アン・ハサウェイの若い頃を彷彿させるチャーミングな若手のデイジー・エドガー・ジョーンズ、カウボーイ気取りの竜巻 YouTuber タイラーには、トップガン・マーベリックで目立つ脇役だったグレン・パウエル、そしてケイトの幼馴染のハビには、 トランスフォーマーシリーズにも出ているアンソニー・ラモスが扮しています。竜巻を扱った映画は過去にもいくつかありましたけどもね、現在のハイテク技術で戦うというのは新しい感性ですね。今週ご紹介した新作映画はリアリティあふれる VFX 映像が魅力のツイスターズでした。さあ続いては長野グランドシネマズからのインフォメーションです。毎年ご好評いただいている人気シリーズの午前10時の映画祭、今週の上映作品はメル・ギブソンを一躍スターダムに押し上げた壮絶カーアクションのマッドマックスです。この作品は15日木曜日までの上映ですのでお見逃しなく。そして午前10時の映画祭14、もちろん今回もスタンプラリーを実施しています。作品を1本ご鑑賞ごとに1つスタンプがたまって、5つたまるごとにささやかですがプレゼントを差し上げています。また全作品制覇の方にはさらに特別なプレゼントをご用意していますよ。この午前10時の映画祭スタンプラリーについての詳しいことは劇場のスタッフにお尋ねくださいね。以上、今週の長野グランドシネマズからのインフォメーションでした。
タイムスリップムービーヒッツ。
さて先ほどの蔵出しのコーナーではフランス伝統の音楽シャンソンとフレンチポップスの違いなんて話をしましたけども、こちらタイムスリップムービーヒッツのコーナーでは皆さんよくご存知のシャンソンの有名な曲を聴いていただきましょう。しかもそれが主題歌になったのはスタジオジブリのアニメ映画といえば、ジブリ関係に詳しい人ならピンとくるでしょうかね。1992年平成4年公開の紅の豚です。自ら魔法をかけて豚の姿になった主人公のポルコロッソの声をやっていた低音の声が魅力の森山修一郎さん、3年前2011年に亡くなってしまって残念でしたけども、アメリカ製の刑事ドラマで人気があった刑事コジャックの主人公テリー・サバラスの声を森山さんが吹き替えていたのが宮崎駿監督がとってもお気に入りだったそうで、あえてご指名で森山さんにオファーをしたところ簡単に OK をもらったんだそうですよ。そういえば去年の夏に公開されて大ヒットした宮崎監督の自伝的要素もたっぷり盛り込んであった君たちはどう生きるかでも描かれていましたけども、宮崎さんが生まれた家っていうのは太平洋戦争で使われた航空機戦闘機を作る会社を経営する一族だったんで、宮崎さん自身幼い頃から空を飛ぶことに憧れていたそうで、紅の豚はその夢を実現した作品でもありました。しかも宮崎さんはその後2013年公開の風立ちぬでは堀悦次郎という少年に自らを投影させて、戦時中飛行機に憧れた子供を主人公にして再びその夢を描いています。さて今週取り上げる紅の豚の方ですが、1920年代の終わり、世界恐慌の時代のイタリアアドレア海を舞台に、飛行艇を駆使して暴れ回る海賊ならぬ空賊と、そういう悪党を相手に賞金稼ぎをしている豚の姿をした退役軍人のパイロットポルコロッソを主人公に描かれています。当時イタリア国内はすでにムッソリーニ率いるファシスト政権の時代でしたが、不況の真っただ中で国民の不満も爆発寸前でした。そんな中ポルコの心に安らぎを与えてくれていたのが幼馴染でアドリア海の小さな島のホテルアドリアーノを経営するマダム・ジーナ。アドリア海の空を飛ぶパイロットは一度は彼女に恋をすると言われる美女で、自らホテルのレストランではシャンソンを歌って男たちを魅了していました。このジーナとして出演して歌を歌っているのは加藤登紀子さんです。舞台はイタリアながら、ジーナが得意としていたのは19世紀の後半に作られたフランスのシャンソンの代表的な曲の一つ、さくらんぼの実る頃でした。ここまで BGM で流れていたのは劇中で使われていた時には昔の話をのオルゴールバージョンです。では1992年の紅の豚の主題歌、加藤登紀子さんがフランス語で歌っているさくらんぼの実る頃。イブ・モンタンやジュリエット・グレコなど昔から有名なシャンソン歌手によって歌い継がれている、こういうのがまさに古典的なシャンソンですね。今週のタイムスリップムービーヒッツは1992年のスタジオジブリの作品紅の豚から加藤登紀子さんのさくらんぼの実る頃でした。では今週もリスナーの皆さんがメールなどで送ってくださったメッセージをご紹介していきますよ。 まずは須坂市のドッキリコロナプラス39さん。いつもとだいぶラジオネームが違いますし、数字もいきなり大きくなっていますが、読んでご紹介していけばその理由がわかりますよ。先週は梅津和夫さんの昔トイレが怖かったをかけていただきありがとうございました。インデックスの順番で言ったらかかるのは何年先かと落胆していたので夢かと思いました。たまにはこういうサプライズ的なコーナー作りもいいでしょ。そうそう、堀江美津子さんも梅津さん作詞の歌を歌っていたんですね。今週は資料を持ってくるの忘れましたが、ね、フジテレビで日曜日の夜7時半からやっていた世界名作劇場のアニメの堀江美津子さんが歌っていた曲も一つ梅津さんの作詞だと紹介しましたよね。さあ、今回のメッセージの核心はここからです。ところで私、7月の末についにコロナに感染してしまいました。今はもうニュースなんかでも第11波が始まってるって言われてますよね。今まで10回の波を無事乗り越えて自分はもうかからないんじゃないかと根拠のない思い込みがあったようです。暑いしマスクももうええやろと。なんでそこだけ急に関西弁なの。まあそれはともかく、そんなことでスーパーやコンビニでもマスクをしないことが増えていました。そう言われてみると私もコンビニやスーパーへ入るときに空いていればマスクをしないってことが多くなりましたね。長野へ来る電車の中とか長野駅周辺の人が多いところではマスクはかけてますけども、ちょっとそういうところを離れるとやっぱりこの季節鬱陶しいですからすぐ外しちゃってますね。初め肌寒く感じて寒暖差で風邪ひいたかなと思ったら、あ、外の暑さとスーパーなんかの冷え切った空気のね、寒暖差わかります。しかしその後39度の発熱、これが翌日も下がらず鼻水や喉の違和感も出てきて、これはもしやと病院で検査したら感染していました。陽性という反応が出ちゃったんですね。解熱剤のおかげで熱は翌日には収まって、誰かに感染させてしまう恐れのある10日間も無事過ぎました。でもまだ時々咳が出るのでしばらくはゆっくり過ごします。いやー、いろんな予定がキャンセルになったり周りの人たちにもご迷惑をかけてしまいました。これからお盆で人の移動も多くなりますし、皆さんも油断せずに感染防止に注意してくださいね。という普段はドッキリガメラさんからのメッセージでしたけども、まあお盆はあちこちお祭りも多いし、混んだ電車とか車でもサービスエリアが混雑してたりね、人混みが多くなりますから、やはり今11波に入っているという意識を忘れずに過ごしてくださいね。こんな風に今番組を聞いてくださっているあなたもメッセージやリクエストをどうぞ送ってくださいね。メールのアドレスは765@fm-zenkouji.co.jp、善光寺は ZENKOUJI で善光寺です。また FM 善光寺のホームページから直接送れます。 FM 善光寺とインターネットで検索していただくとトップページが出てきます。そこにあるリクエストのところをクリックするとメールフォームが開きますので送ってみてくださいね。ファックスの番号は 026-225-8801、 026-225-8801 でお待ちしています。この番組大岩健一の土曜エンタメ意気揚々は毎週水曜日の午後、長野大通り権堂の入り口のおなじみのシネコン長野グランドシネマズの2階のシネマスタジオで収録録音しています。1階から階段を上り切ったところの右手の奥にガラス張りのスタジオがあります。その前に置いてあるテーブルの上には紙と鉛筆が用意してありますんで、映画をご覧になった後お帰りまでまだちょっと時間があるっていう方はその映画の感想とか主題歌のリクエストなどなど書いて白い箱に入れといてくださいね。そうそう、そういえば次はメッセージではないんですけども、先日朝日新聞の投書欄の下の方にあるいわゆる産業コントっていうんですか、政治や事件などをちょっと皮肉って笑いを取るね、片えくぼというコーナーがあるんですけども、かつて中日新聞に採用されましたとメッセージをいただいたことのある長野市のミコモカルさんがその片えくぼに乗っていたじゃありませんか。まあ中日新聞は中部地方東海地方中心ですから、全国版の朝日新聞に比べたらこっちの方がかなり倍率は高かったでしょうけども、今日聞いてらっしゃるかなミコモカルさん。ではその作品、給与詐欺扱い秘書がやったとは言えない広瀬参議院議員という産業コントなんですけどもね、 岩手県選出の女性議員が秘書の給与を国から騙し取っていた疑いってかなり悪質だと思うんですけども、秘書を出しにしていただけに秘書が勝手にやったんですとは言えない。何も解説しなくたっていいんですけども、ミコモカルさん良かったですね。採用おめでとうございます。ではこの後のコーナー、昭和の歌声インデックス勝手にベスト3へ行く前の1曲、またまたあいみょんが新曲を出しましたよ。今カルピスの CM に使われているようですね。カルピスといえば長澤まさみちゃんが出ていたと思うんですが、私まだその CM 見てないんで曲も聞いていないんですけども、あいみょんの新曲はラッキーカラー。9月11日に発売になるニューアルバム、猫にジェラシーって言うんですけども、そのアルバムからの先行配信シングル、あいみょんの新曲ラッキーカラーでした。
昭和の歌声インデックス勝手にベスト3。
ではインデックス、今週は16巡目の子です。これまで子は郷ひろみ、小泉京子、小比類巻薫に五大吾、小林麻美、マッチ近藤正彦、小林明、小柳ルミ子、ゴールデンハーフに小林明子、高坂みゆきに米米クラブの昭和の頃のヒット曲。ここまでずっと3曲ずつかけまして、13巡目は3組3曲、国生さゆりに小坂明子、小坂京子、14巡目はゴールデンカップスに後藤久美子などなどかけて、前回15巡目は小林幸子さんの3曲をかけましたが、今回は子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。まず1曲目は先週ちらっとヒントにも出しました、1970年代初めのフォークグループ六文銭のリーダーで、ヤギみたいな顔をしたと言ったらとっても失礼かもしれませんが、そんなヒゲがトレードマークの小室仁さんです。六文銭といえば1971年昭和46年に上条恒彦さんと共演して世界歌謡祭でグランプリを取った旅立ちの歌のヒットによって、その名前が一気に世の中に広まりましたよね。グループはその1年後に解散していますが、その後小室さんは吉田拓郎さんたちと一緒に新六文銭を作ったり、拓郎、陽水、泉谷茂と立ち上げたフォーライフレコードの社長になったりと、いろんな経験をしています。その後はソロシンガーとして、詩人の谷川俊太郎さんと共に作った作品が注目されたり、テレビドラマや映画の主題歌なども手掛けています。松崎しげるさんの歌った俺たちの朝、西田敏行さんの寂しいのはお前だけじゃないなど、いろいろある中から、今日取り上げるのは1976年昭和51年に放送されたタミヤ二郎さん主演のドラマ高原へいらっしゃいの主題歌おはようの朝です。このドラマの舞台になったのは東京にあった旧尾張徳川邸を1968年昭和43年に八ヶ岳のふもとの野辺山に移築した八ヶ岳高原ヒュッテ、ドラマでは八ヶ岳高原ホテルという名前になっていましたが、経営難に陥っていたこのホテルを田宮二郎さん扮する主人公が再建させるといったドラマでした。脚本はあの山田太一さんが担当していたんですね。他の出演者は前田銀、池波志乃、由美香織に尾藤勲、北林谷江に三田佳子など、そうそうたる脇役でドラマは結構人気がありました。ではそのドラマ高原へいらっしゃいの主題歌、作詞は谷川俊太郎さん、作曲はもちろん歌っている小室仁さん。今週のインデックス1曲目はおはようの朝。レコードの売り上げは23,000枚。インデックス今週のこの1曲目は小室仁さんのおはようの朝でした。では続く今週の2曲目ですが、これも先週ちょこっとヒントを出しました。1970年代前半に人気があった NHK の音楽番組プロの卵たちが出演していて、後に太田博美、谷山博子、田中誠二といった人たちを輩出したステージ101のメンバーを中心に結成されたコオロギ73です。もともとはごくありふれた身近な存在として便所コオロギっていう名前を付けたかったそうなんですが、レコード会社その他いろんなスタッフからあまりに下品だということでコオロギ73に落ち着いたんだそうです。1972年昭和47年に1年間だけの限定というつもりでグループ名に73と付けたんですけどもね、それがいつの間にかグループとしての活動は長く続きました。 彼らがメインボーカルを取っているアニメソングとしては、元祖天才バカボンの春、キャンディーキャンディーの素敵なキャンディー、おじゃまんが山田くんなどなど歌っているんですが、バックコーラスとしてはゴレンジャーで佐々木勲さんと共演した後、ドクタースランプの主題歌ワイワイワールドは水森アドさんのバックを、また頑張れ元気の風になれなんかにも参加していて、アニメソングの脇役として欠かせない存在になっていました。でも今日はやっぱり彼らがメインの曲をかけましょうね。1976年昭和51年に人気を博した野球漫画、あのドカベンのオープニング主題歌、頑張れドカベンをどうぞ。水島新司さんの原作漫画も人気がありましたけども、テレビアニメの方も1976年から3年3ヶ月にわたってフジテレビで放送されていまして、やはり人気を集めましたね。今週のインデックス、この2曲目はコオロギ73の頑張れドカベンでした。昭和の歌声インデックス勝手にベスト3、今週は子で始まる名前の歌手やグループの3組3曲をやっています。ではその3曲目は、大きなヒットではありませんでしたが、1984年昭和59年のヤマハのポピュラーソングコンテストポップコンでグランプリを獲得した国立音大附属高校の同級生だった4人の女の子のバンド、コンセントピックスの顔っていう曲です。ギターにベース、ドラムとキーボードっていう構成なんですけどもね、考えてみると今から40年も前に高校生のガールズバンドが付き合っている彼の顔が嫌いと連呼するのは、2、3 年前に話題になったアドのうっせーわよりもごく身近な存在を歌っている分だけハードなパンクロックに聞こえてきてしまいます。初めて聞く方はちょっとびっくりするかもしれません、この歌詞。今週のインデックスの3曲目はコンセントピックスの顔。こういう曲をポップコンのグランプリに選んだヤマハの姿勢も時代としてはわかりますしね。レコードが 24,000 枚しか売れなかったのもわかります。プリンセスプリンセスやゴーバンズなんかが出てきた後、1990年代に歌っていたらもう少し世の中の注目を集めていたかもしれませんね。インデックス今週この最後はコンセントピックスの顔でした。ということで来週のインデックスはサに行きます。サはこれまで斉藤由紀、佐野元春、沢田研二に桜田淳子、西城秀樹、榊原郁恵、沢田翔子にサザンオールスターズ、それからさだまさしのソロにアニソンはさっきも名前が出た佐々木勲、坂井正明、相良直美、サーカスに坂本九、そして前回は財津和夫のソロとずっと3曲ずつやってきたんですけども、さも来週は3組3曲に入ります。そうですね、例えば今でも仙台ではラジオパーソナリティとして人気がある青葉城を歌ったフォークのベテラン歌手とか、宮崎美子さんの人気が爆発した CM ソング、歌っていたのもさで始まる名前の人でしたね。まあその辺で来週の昭和の歌声インデックス勝手にベスト3はさで始まる名前の歌手やグループの3組3曲です。メッセージやリクエストなどありましたらどうぞ送ってください。お待ちしています。エンディングの時間になりました。今週はちょっとだけお久しぶりのラジオネームサザエ様、年齢15歳、住所長野市。さーて今週のサザエ様くんは何があったかな。先週の日曜日はハンカツで、そう、長野県ではクラブ活動のことをハンカツって言うんですよね。サザエ様くん何部に入ってたんだっけ、高校では。そのハンカツで信濃町で行われた氷河時代探検隊に参戦してきました。戦かいな。私は2日目しか行けませんでしたが、石器を作ったり火起こしの体験もしました。火起こしをするときは体力の消耗が激しくかなり疲れました。いや昔の人はって見たわけじゃないですけども、石器時代や縄文時代の人、いやいやそこまで古くなくてもね、世の中にマッチはもちろんですが火打ち石なんてものがない時代は、我々のご先祖様たちずっとそれをやってきたわけですからね。贅肉なんかつけてる暇ないですよ本当に。最後は石器で鶏肉を切って焼き鳥を作って食べました。どうせだったら山へ入ってキジかなんかでも捕まえてくればよかったのにって、それは無理か。3月には発掘のイベントがあるそうなので、そちらも参戦したいです。ひょっとしたら新しいナウマン像の化石なんかが出てきちゃったりするかも。まあそれは 99.99% ないかな。 またその時は報告をお願いしますね。ではまた来週も聞いてくださいね。サザエ様くんはメッセージが来ない週でも毎週聞いてくれているのかな。こちらこそ来週もよろしく。お送りしてきました大岩健一の土曜エンタメ意気揚々。この番組は長野グランドシネマズと株式会社高見沢の提供でお送りしました。ではまた来週のこの時間まで。さようなら。